お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
太陽エネルギーのみを動力源とするソーラーカーのレース、ワールドソーラーチャレンジがノーザンテリトリーのダーウィンと南オーストラリアのアデレードの間およそ3000キロで行われていますが、トップグループの車が今日早くもアデレードシティに到着しました。優勝はベルギーのチームアゴリアのブルーポイントで、オーストラリア東部夏時間の午後1時半少し前にフィニッシュラインに着きました。2位はおよそ10分の差で日本の東海大学チームの東海チャレンジャー、3位はアメリカのミシガン大学チームのエレクトラムでした。今年のレースはノーザンテリトリー走行中から波乱含みでしたけれども、南オーストラリアに入ってからは次々と大きな出来事があり、順位も大きく変わりました。東海チャレンジャーはその中を安定したペースで着実に走り、強風もうまくしのいで2位に入る大健闘を見せました。東海大学ソーラーカーチームの佐川光平総監督です。佐川先生、どうもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、2位に入ったということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
レースを振り返ってですね、いろいろとあったと思いますけれども、どんな感じでしたでしょうか。
はい、今年はですね、私2年に一度こちらのオーストラリアダーウィンからアデレードまで走ってるんですが、今年はもう本当とっても暑くてですね、ダーウィンからキャサリンの間ですね、大体300キロぐらいあるんですが、そこではですね、熱中症で倒れるドライバーが続出しておりました。でまたですね、昨日クッパペリーの方を走ってたんですが、そちらの方はですね、風が非常に強くて、夜外でキャンプした時には砂嵐に襲われてまして、非常に厳しい戦いでしたね。
それにしても特に終盤波乱万丈でしたね。本当にその今お話になった風ですね、これは先頭を走っていたチームに影響してましたし、それからゴール直前でですね、その時の先頭を走っていたオランダの、ヌーナン X が火災を起こしてリタイアということで、こんなレースっていうのはちょっと近年珍しいんじゃないでしょうかね。
そうですね、レースですね、完走するチームは決して多くはないんですが、毎年多くはないんですが、今回のようにですね、例えば昨日は風で2台の車がですね、道路以外のところにですね、転落してしまって、1台はリタイアしてしまったりですね、非常に厳しい大会でしたね。でまた本日もですね、最後300キロ、ポートオーガスタから、アデレードまでの300キロの間ですね、トップを走っていたバッテンホール、オランダの、ヌオンというチームがあるんですが、そちらのチームはですね、バッテリー火災を起こしまして、リタイアとなってしまいました。で、我々東海大学はですね、昨日3位につけてたんですが、風もですね、横からの風もですね、もともとデザインで受け流すように設計されていたので、安定してですね、順位を上げて、本日2位という形で、レースを終えました。
その先頭チームがリタイアというふうな情報をお聞きになったときはどんなところにいらっしゃったんでしょうかね。
私ちょうどですね、最後のドライバーとしてソーラーカーの中にいたんですが、まずですね、無線で、チームのメンバーからですね、そのバッテンホールチーム、バッテンホール、オランダのバッテンホールが火災を起こしたらしいという情報が入ってきまして、しばらく運転していると、道路脇のですね、草むらでですね、すごいごうごうと煙を出して燃えているそのバッテンホールの車体を見てました。
それ、ご覧になった時にどんなお気持ちでしたですか。
バッテンホールのチームにもですね、私の友人がいっぱいいますので、まずドライバーの無事とですね、無事が確認できてですね、まずはほっとしてるんですが、やはり同じソーラーカーを作っている仲間としてね、非常に悲しいものがあります。
そうですね、本当に次々と風にあおられたり、あるいはそういうことでそういうふうになるっていうのは、なんか今回のレース全体がちょっとなんかついてなかったという感じがしますね。
そうですね、本当に近年はですね、こういう大きな事故が起きることは少なかったんですが、 今年に限ってはですね、こういうふうに非常に本当に強い風でですね、煽られてですね、コース外に落ちてしまうという、まあ、非常に痛ましい事故が多かった今のが今回のレースの特徴ですね。多分これの件でですね、次の大会では少しルールがですね、まあ、レギュレーションが切り替わるのかなと我々は思っております。
はい、その次の大会ですけれども、どういうふうにこれから車あるいはそうですね、部品で言いますと太陽電池だとかそのモーターだとかをしていこうというふうに考えていらっしゃいますか。
はい、まずはですね、次の大会の正式なルールが発表されるのが、1年後ですので、本格的な、まあ、デザイン、まあ、設計はそこからになるんですが、今ですね、スタートの地ダーウィンとかですね、レース途中、またこれからアデレードの中でですね、他のチームのですね、車体をですね、しっかり観察して、我々のところにないものをまず見つけるところからですね、またですね、レース中に取ったデータをですね、もう一度見直して、まだ改善ポイントがあるのではないかというのをですね、洗い出しをこの半年ぐらいかけてやっていきたいと思います。
はい、太陽電池ですけれども、今回戦、東海チャレンジャーはですね、シリコン電池を採用されてますけれども、それを将来、はい、他のトップチームと同じようなガリウムヒ素に変えるっていう考え方は終わりですか。
そうですね、まあ、その時々によって違うんですが、レギュレーション、まあ、今回決してシリコンの太陽電池がですね、有利だったわけではないんですが、まあ、ちょっとガリウム基礎を置くにはですね、予算とですね、時間が足りなかったのですね、もし機会があれば、次回ですね、ガリウム基礎の太陽電池をですね、入手したいと思っております。ただですね、ガリウム基礎の太陽電池はですね、宇宙用で誰しもが手に入れられるものではないものですし、まあ、これからのですね、太陽光のですね、エネルギーをですね、世界に普及させるためには、このシリコン型を選択していくのも我々としての使命かなというふうにも考えております。
うん、なるほど。最後にですね、ゴール2位でゴールし、まあ、オリンピックでは銀メダルですけれども、チームの皆さん、はい、大変喜んでいらっしゃると思うんですけれども、チームの雰囲気は今どんな感じですか。
はい、そうですね、まあ、我々大学生のチームですので、みんな若いメンバーなんですが、一応にですね、やりきったという感じですね。みんな満面の笑みでですね、先ほど噴水の方に飛び込んでまいりました。
そうですか。やっぱり大学生さんらしいですね。
まあ、そうですね、レース中はですね、非常に大人みたいなですね、動きをしてくれたんですが、レースが終わるとですね、やはりそこは大学生ということがあって、いつもの学生の姿に戻ってました。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。もう一度おめでとうございます。
ありがとうございます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。